本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
はい、
さあおもれき歴代内閣の終焉をひたすら紹介するという。
やりましたね、
はい、不謹慎な
不謹慎
不謹慎かも。この人のこの内閣の終わりだけをピックアップして、
そこは別に不謹慎なこと
じゃないですか、
うん、
はい。前はね、第1回目はですね、
初代の
内閣から
伊藤内閣から
第4次伊藤内閣まで、
あ、伊藤から伊藤まで、
はい、
はい、
やってたんですが、
はあ、
はい、そだからまあ、明治の18年から明治の33年、ちょうど1900年のね、
うん、
頃の内閣までを紹介しました、
はい、
今日はその続きになりますね、
うん、
はい、第4次伊藤博文内閣の次はですね、
はい、
第1次桂太郎内閣。
桂太郎、
はい、
はい、
ですね。桂太郎内閣は1901年明治34年6月から1906年の1月まで約5年間の内閣、
歴代最長ですかね。
長期ですよ。歴代最長ではないでしょう、うん、5年だよ。
一期だから、今はほら4年あの第2次とか別で、
ね、
だって今4年で絶対変わるから。
そうですね、衆議院
通算で言えばはまあ別でしょうけど、
はあ、この頃明治憲法下は
任期ないんで
なかったので、うん、そうするとそういう区切りがないとすると、うん、
憲政史上最長。
名前もシンプルだしね、
桂太郎。そうやね、うん、
なんかパッとしない
見本みたいな名前な、
うんうん、ずっとこの明治時代はこう長州閥と薩摩と入れ替わりで、
まあ、ちょうどだからほら第一世代の伊藤とか山形の時代がまあもうちょっと終わって、
うん、
でまあ伊藤がほら最後あの政友会っていう、要するに政党のバックがないと内閣維持できないっていう路線と、
うん、
あと山形有朋を中心として、まあ要するに官僚と軍人さえ抑えときゃ何議会なんか何とでもなるよっていうまあ大きな流れができて、
うん、
でその流れを作って伊藤と山形は引退しちゃうわけです、
うん、
でその伊藤の後継者が西園寺金持ち で、
はい、
で山形の後継者が桂太郎です。 あとはその2人がこういい感じで交互にやるみたいな。
なるほど、
うん、
まあ日露戦争があった時の総理大臣ですね。
まあはっきり言って日露戦争の内閣でしょう。
はい、で、この第1次桂太郎内閣は何で終わったかと言いますと、あ、すいません、これ参考にしてるのはですね、
うん、
山川出版社から出ております、
うん、
小説日本史図録、
はい、
まあ、あのここの
いわゆる
サブテキスト
テキストですね、
はい
はい、
に、歴代内閣一覧っていうところがあって、
はい、
そこから引っ張っておりますが、
うん、
第一次桂太郎内閣はですね、
うん、
日露講和の際、
うん、
政友会協力の約束により、
うん、
政権を移譲、
うん、
かっこ日比谷焼き討ち事件で国民の支持が急落した、
うん、
と書いてあります。
まあだから日露戦争って一応役目終わったんで、
はい、
さっきも言ったように、じゃあ次はあの伊藤の後継者の西園寺さんどうぞって感じなんで、
うん、
まあ焼き討ち事件はまあ一つのきっかけとしてね、
うん、あんまり関係
いやなくはないけど、まあまあ一つのきっかけでしょうね、うん、まあ、日露戦争責任内閣でしょ
う。うーん、ポーツマス条約も調印もしたのも彼の、うん、
彼の時ですね、後始末までやって、まあどうぞっていう感じで、
うん、
ちょっとその後始末でちょっとごちゃごちゃって揉めちゃったのが、まあ、日比谷焼き討ち事件。
なるほど、うん、この第一次桂太郎内閣から慶延時代が始まる
んです、ね、桂と西園寺がこの後ねしばらく交互にやるんで、
はい、
慶延ですね。
さあ5年間の桂太郎内閣が終わった後、次は第一次西園寺金持ち内閣です。
西園寺内閣、
はい、1906年1月 明治39年の1月から、
うん、
8年の7月、2年半の政権ですね。
うん、
西園寺金文字ってこの人、奥家さん、家族、奥
家さんそうです、ね、家族ですね。
西園寺家。
はい。
うん、はい。で、この人は立憲声優と、
声優会。
声優会か、ごめんなさい。
うん、
伊藤博文が作った、
そうそうそうそう。
政党ですね。
そうそうそう。
はい。で、この西園寺金文字内閣はですね、
うん、
元老による内閣批判や、財政逼迫で総辞職しました、
うん、
元老からは評判が悪かったんですか。
まあいわゆる西園寺の時って融和政策って言って
融和、
うん、融和、
うん、
あの
仲良くし
よう、難しい字ですね、
うん、
別にそう、まあ、日露戦争って要するにほらもう日本がもう全力出し切ったわけじゃないですか、
はい、
で鹿島のバカ力でまあギリギリ勝てたみたいな戦争で、はい、まあ、国民全体がこう、ね、景気も悪いしちょっとこうヘトッとしてる時期なんで、うん、まあ何事もちょっとゆるゆるでいきましょうよみたいなのが西園寺のテーマなんだけど、まあ、結果あの社会主義とかがガッてこう伸びちゃうんだよね。
政府から
見るとよろしくないものがもう結構ゆるゆるになっちゃったんで、社会主義の政党ができたりするんで、ちょっとやダメなんじゃないっていうのが、
なるほど、
ちょっとゆるすぎませんっていう話になるので
難しいよねゆるゆるってね。そうそう、わかります。はい、続いて第二次桂太郎内閣、
はい、
1908年の7月から1911年の8月までが第二次桂太郎内閣です、
うん、
およそ3年間の政権ですね。
はい、
これもまあさっきと同じ人ですよね。この桂太郎、
そうそうそう、今あの皇后の時期ですから、
はい
はい、
この桂太郎内閣の時に伊藤博文が暗殺されちゃったりとか
していますが、ハルビンで暗殺事件があったのは、はい、そうか、内閣で言うと
1909年ですからね。はい、はい、ってことは桂さんの後ろ盾みたいな人がいなくなる、
まあ、そんなこともない。いや、桂はだからさっき山形閥なんで、
あれそうでしたっけ。あ、そうだ、
はい、桂は元々軍人ですから、はいは
いはいはい、はい、そうですね、はい、じゃあ別にどうでもいいんだ、
どうでもよくはないと思う。
この第二次桂太郎内閣はですね、
うん、
上位統合、
うん、
何ですかこれ、立憲政友会との円満な政権授受の約束を上位統合、
うん、まあ、お互いでここら辺で
入
っていう感じ、
うん、で表明して政権を移譲します、
うん、まあ一応何ですか、その日露戦争の後処理、うん、韓国併合とか、
うん、
まあその辺が一応、まあ、条約改正もちょうどこの時期に終わるし、はい、まあ、一応明治の全部の付けと日露戦争の後始末一応すべてやりましたって感じね、
うん、
でまあ一応うちは終わったんでどうぞって感じ、
うん、まあやるべきことはやったということですか、
うん、ちょうだいって感じで。
そんなんで総辞職するの。
まあだそうです、ね、一応その内閣にはテーマがありますから、一応テーマをやればダラダラやる必要はないわけで、はいはい、
なるほど、うん、なんか今と違いますね。
そうですよ、
メリハリしてます
ね。これはやるっていうことだけバシッてやってくれて、 あとはじゃあどうぞっていう。
なるほど、
うん、
続いて第二次西園寺金持内閣、
はい、
1911年から、11年の8月から12年の12月まで、はい、2年ちょっとの政権ですね。
そうですね、
西園寺さんのが短いね。
あ、
これちゃっちゃっちゃっと やるからできちゃったから西園寺さん短い、それともセンスが悪いから、
うーん、
たまたま
難しいこと。いやまあ確かに、まあやっぱり政党政治って難しいんだよね。政党って絶対今の自民党もそう、一枚板じゃないから、
うん、そうだね、
軍人とか官僚って上からガッてやったらガッて動くけど、うん、ねえ、政党ってなかなかまとまんないから ね難しいんでしょうね。
でさ、選挙入れる方もさ、
うん、
これはこの党がいいし、あれはあの党がいいしって思うとかあるよね、まあ、そうだね、うん、はい、 第二次西園寺さん、西園寺金持ち内閣ですけど、
はい、
これが終わったのはですね、陸軍が軍部大臣現役武官制を盾に辞任した上原優作陸軍大臣の後任を推薦せず、うん、
はい、
内閣総辞職となりました。うん、
ちなみに明治から大正に変わります。
あー、変わるんですね。
西園寺内閣の時に明治天皇が亡くなられて大正に改元ですね。
大きな時代が一つ終わるんですね。
うん、
軍部大臣現役武官制ってなんだっけ。
軍人、現役の実際に軍隊に所属してバリバリ働いてる軍人以外は陸軍大臣とか海軍大臣にはなれませんと。
だから軍の官僚からじゃない、
軍に所属してる人間以外はなれないんで、軍を引退した元軍人はなれないんです。
あ、そうなんだ。
で、結局軍隊に所属してる人だから、軍がお前行けって言わない限りは出せないわけです。
はあはあ、
ということで陸軍にとってこの内閣都合悪いなと思ったら、うち出しませんよって言われたらメンバー揃わないんで内閣潰れちゃうって、
成り立たなくなっちゃうから、うん、でも軍なんか ないわけにいかないわね、この時代。
いやーって取れるでしょ、う
ん、いるから。あ、
二個師団増設問題って言ってね、その
二個師団、二つ
海軍、陸軍に新しく師団を2個作って、うん、まあ、ちょうどほらこの時期今言って朝鮮とか満州が日本の勢力圏に入ってきたから、
はいはいはい、
そこに送り込むんだっていうのが陸軍がやりたいんだけど、うん、でもさっき言ったように日露戦争の後ずっと景気悪いんで、西園寺はちょっと予算絞った方がいいんじゃないのって言って、
そり
ゃ
そう
だ、ダメだって言ったんですよ。だから陸軍はじゃあやめますって言って、陸軍大臣辞めさせて、うん、次出しませんってなるわけです。
どっちの言い分もわかるけど、
まあね、
あ、そうですか。あ、これじゃあ、あ、やめてやるよっていう感じなの。じゃできない、じゃもうごめんなさいって言ってやめますってなったのかな、
陸軍が。
あ、
西園寺
が。西園寺さん、
いやでもメンツが揃わないから、やめざ、辞表出さないと、う
ん、畜生っていう感じな
の。そりゃそうでしょうね、やりたくても要するにできないんで。
これで西園寺さん終わり、
西園寺内閣終わりですね。
あ、続いて第三次桂太郎内閣。
そうそう、
本当に候補だね。
うん、
第三次桂太郎内閣は1912年大正元年の12月から翌年1913年2月までの、
はい、
3ヶ月、
短いです。
短っ、さっきまで長期政権のおじさんだと思ってましたが。
いやだから今言ったように、その軍、陸軍がゴリ押しで西園寺を引きずり下ろして、
はい、
で陸軍出身の桂が総理大臣になるわけですよ。だどう見たってお前陸軍やりたい放題やんけって話で民衆が怒るわけですよ。
大正政変。
そうです、それはいわゆる大正政変ってことなんです。
海軍軍拡への反対運動が勃発、あ、ごめん間違えた、
うん、
大正政変により53日で退陣、短い、ね、
引きずり下ろされちゃいますから。
おお、やっぱ民意もバカにならないってことですね。
まあそうです、だからだんだんそういう時代の雰囲気ができてきてて、うん、
デモクラシーですね。
山形はそんなの関係ねえって言ってたんだけど、うん、まあでも実はそんな時代じゃないよって。桂も実は最後のこの辞めて死ぬ直前に自分で政党を作ったりするんですよ。
あ、そう。
今まではずっとその山形の言うことを聞いてたけど、いやもう山形さんの考えは古いよなっていう話で。
やっぱ若い世代がやっぱ違うんだね。うん、そうそう、
政党を作るんだけども、結局、まあ、その山形の圧迫と下からの民衆の圧迫でなんか脳一血かなんかでぶっ倒れて死んじゃうんですけど、
ね。桂さん、
うん、
あら、あのさ、昭和天皇物語ってコミックが今連載されてて、
はいはい、
ありますね。で、まあ、僕はコミックしか買ってないので連載をかけてないですけど、
うん、
あれ僕が今持ってるコミックでは、まあ、昭和天皇が大正が終わって昭和になって即位しましたっていう話なんですけど、
うん、
まだ ほら昭和天皇が少年時代の頃の物語エピソードも載ってるけど、やっぱ山形ありと思う、
うん、
あまりいい感じでは描かれてないです
ね。山形はね、
嫌われ
ですね。
嫌われじじいみたいな、うん、でも口はうるさいみたいな、 なんかそんな感じで描かれてて、まあ、死んじゃいましたけど、
伊藤が死んだ時はまあ一応国葬、国家の葬式でものすごいやっぱり参列者がいたんだけど、山形もまあ一応葬式国葬になったんだけど、来てる人は結局軍人だけで、要するにお付き合いで一般の参列者ってほとんどいなかったって話です
ね。なかった、まあ、国民からの
軍人はやっぱりお付き合いでね、行かないといけないから行きますけどって話ですよね。実際はまあ分かんないけどね、その人格は。
じゃあ桂さんも結構板挟みで、
そうそう、最後やっぱり相当精神的に追い詰められたんでしょうね。
そう、そんな苦労してそうな顔してないけどね、写真見ると
それはまあ彼だって性格はすごくいいんですよ。
あ、そう
ですか。ニコポンっていうあだ名で、
ニコポン、
ニコポン、
ニコポン、あら、
どんな桂が嫌いっていう人も桂にニコッとしてよろしくって言われたら、ああ、この人のためにはってなっちゃう。
ああ、いいね。
ニコポンポンで大体っていう。
あ、そう、ニコッとしてポンポンって
方叩いたら、ポンポンって方叩ちょっとここは頼むわって言われたら、桂さんが言うならっていう。
すごい仏みたい
な。なかなか人格者だったみたいですよ。
へえ、うん。さあ、続いては、第一次山本権兵衛内閣。
山形、ああ、山本内閣。
山本権兵衛内閣ですね。はい、1913年2月から1914年4月、
うん、
約1年と2ヶ月ですか。
そうですね、海軍の内閣ですね。
権兵衛さんは海軍の
人ですね。まあ、軍人、まあ、軍政バタの人なんで、まあ、その 戦場で戦う軍人ではないですけど、うん、まあ、海軍の人ですね。
うん、海軍拡大への反対運動が勃発してきます。
うん、
シーメンス事件を機に総辞職をしました、
うん。
シーメンス事件、なんかコンタクトレンズみたいですけど。
ああ、メーカー同じなんじゃないですか、ドイツの。
ああ、何、賄賂かなんかしてたんですか。
そうそうそう。
ああ、ダメです
ね。ですから、政党、政友会、西園寺ダメになって、
うん、
で、陸軍の桂がダメになって、まあ、要するに今までの政治の2本の柱がここでダメになっちゃったじゃん、西園寺が辞めて、
うん、
だもう次の3番手って海軍しかいないわけですよ。
ああ、そうか、伊藤博文の流れと、
流れもちょっと行き詰まったし、山形の、それ明治以来の流れっていうのが切れちゃうんですよね。
で、新たな、
でしかも海軍っていうのはやっぱ当時結構こうスマートでクリーンなイメージがあった。陸軍が今言ったら結構ゴリゴリ政治的にもちょっとやらしいっていうイメージに対して、ね、サイレントネイビーなんて言ってこう海軍は黙ってバシッて決めるっていういいイメージもあるから、まあ、ここはじゃあちょっと海軍にやってもらおうと思ったら、海軍お前もかいっていうのが賄賂もらってたっていう話で、
そのシーメンス、
シーメンス社ってあのね、まあもともと電気とかのメーカーで、うん、軍艦に入れるその無線の機械をめぐって、うん、まあ贈賄事件があって、
ああ今も昔も贈賄、うん、贈賄、そうそう、
でクリーンでスマートな海軍お前もかと、
うんうん、そうよね。でも自分がさやってなくてもさ、
まあ、これもそうなんですよ。山本は一切悪くないんですよ。山本って2回とも辞めるときって部下の尻拭いばっかりなんです、
まあ、家族がね変なことすることもあるじゃん、まあ、
そうそうそう
ね、
役人の接待をしたりとかね、
接待したり花見に行ったりね、
したり ね、
うん、まあでも連帯責任みたいなものもあるからね、
うんうん、
なるほど。はい、続いてはですね、第2次大隈重信内閣。
大隈。
1914年大正3年4月から1916年10月までの2年半ぐらいの内閣ですね、
うんうん、
大隈重信って偉い前の、
そうそうそう、そう思いますよね、
当番ですよね。
要するにもうなり手がないんですよ。
第一次大隈重信内閣は1898年、そうそう、
初期議会ですかね、日清戦争の後ですから、うん、
そこからですから随分四半世紀ぶりの復活。そうそうそう、
でも政友会ダメ、陸軍ダメ、海軍になったもうだから内閣出せるような大きな力を持ってる人はいないわけです、
は
あ、じゃあ誰やらすのって言ったらもうしゃあない、昔のちょっと英雄的な昔民権運動でバリバリ頑張ってた海進党の大隈でやっとけば、まあ一応国民も納得するじゃないですか、
うん、
で、しゃあないからまあね、老体に夢中って引っ張り出してくるみ
たいな、ね、だいぶお年ですよ
ね。いやもういい年でしょ。
だってあの宮沢喜一さんとかがさ、
は
あ、あの財務大臣ついた時ってあったじゃん、昔の内閣で、
は
あ、よぼよぼで大丈夫なのかよとかって思ったりね。麻生さんは今お元気ですけどね。
あの方はまあ、ね、バリバリされてますね。
もうこの第二次大隈重信内閣の時に第一次世界大戦が始まってるし、
そうそうそう、
21か条の補正、21か条の要求、
うん、
これは日本史に出てきますね。
当然出ます。
こういうのをやってた時の総理だったんですね。
うん、
第二次大隈重信内閣は大浦内務大臣の選挙干渉や元老との対立が深まり総辞職、
うん、
大浦内務省はなんか選挙干渉した。
もともとほらだから権力地盤がないんで、
大隈さんはね、
大隈はね、うん、昔の有名人っていうだけでやったるから選挙勝てないわけです
よ。うん、
でその選挙無茶したりとか、
あ、
第一次大戦が始まったおかげでなんとなく国民もまあで、うん、特にこれ第一次大戦後景気良くなるから、
うんうん、
なんとなくまあええかみたいな話だけど、うん、まあその、ね、貴族院とかにしてみたらもうやめてもらっていいんじゃないのって話で、あくまで中継ぎなんだから。
あ、そうですか。かわいそうですね、うん、老兵は。
うん、しゃーなしにまあなってもらったんだから、うん、まあもうぼちぼち景気も良くなったからやめてちょうだいっていう。あ、
そう、やめさせてもらいますか。寂しいです ね、
ね。
はい、で2年間お疲れ様でした。はい、さあ続いてはですね、寺内正武内閣、
うん、
1916年10月から1918年9月までの2年間の政権ですね。
うん、そうですね。
通称ビリケン内閣。
ビリケン。
ビリビリビリケン、ケン、ケン、ケン。
あの歌、アニメのやつ。
ビリケン。
ビリケンに似てるからね、この人。
まあ、確かに、関西の人、この人。
いや、長州、長州。
あ、長州ですか。はい。
まあ、もう一つ、非立憲っていう意味と、当時なんかそのビリケンがアメリカかなんかから入ってきた流行りっていうのと、この人だから要するに桂の後継者です。
桂の後
継者、山形、桂、寺内っていうのはこれ一つ全部長州陸軍の流れです。
立憲のあの
だからその立憲、要するに国民の審議を受けてない陸軍官僚の内閣やから非立憲っていうのと、
顔つきが
ビリケンとちょっと顔似てるからでビリケン内閣っていうんで、
立憲政友会ではなかったの。
そうそうそう、要するに選挙を経ずに、要するに軍人とか官僚バックにしてる内閣、
はい、
国民が第一次大戦で浮かれてるうちに、要するに大正政変で倒したはずの、
うん、
そういう内閣がしれっと復活するという。
はあ、やっぱ日本人ってそんな多いね。
うん、
はい、寺内正武内閣はですね、
うん、
米騒動を契機に総辞職。
そう、
1918年米騒動が起こりますね。
で今回はだからそう、ね、大正政変みたいにもちろん直接的な政治行動じゃないけど、うん、結局民衆のパワーじゃないですか。
そうです、
ね、いい加減なことしたら国民黙ってないよっていうのが米騒動で見せつけられるわけです。
うん、米騒動ね、やりたいんです。
映画やってたよね、知ってる？
最近？
最近、先月ぐらいまで。
へ
え、大米騒動とかいう、井上真央ちゃん。
あら、真央ちゃん。
真央ちゃんが主人公かな。行こうかなと思ったら一瞬で終わったな。
富山舞台ってこと？
そうそうそう。
最初の
きっかけの話だと思うんだけど、
ね、なんかね、あの米騒動の資料ちょっとなんちゅうの、こんな長い絵巻物みたいな、
あ、有名なね、ありますね。
でそれを解説してる資料を手に入れてやりたいなって思うんだけど、うん、なんかまとめにくくって放置してるんですけど、ちょっとやりたいなと思いますが、米騒動で結局国民の支持が、
国民の意思を反映してないような内閣は、まあ、前も言ったけど元老が一応内閣決めてるから、やっぱりちょっと無茶は無理ねんなっていうのをまあ思い知らされるわけです。 でも次は当然だから
さあ次ですか、
国民の
なるほど支持が
集まる人でないと無理だよねって話なんです。
はい、続いては原敬内閣、
うん、
平民宰相として ね期待されてましたが、うん、1918年9月から1921年11月2年ちょっとの政権ですね、うん、
はい、
ベルサイユ条約に調印したりしたんですね、
うん、
この
第一次大戦が終わって、うん、そうですね。
で原敬はですね暗殺されて
最後は
殺されちゃうので、
うん、
それによって総辞職、
うん、
ああ来ましたね暗殺
初めてかな、
駅で殺されてるんだよね、
東京駅です
ね、
担当で刺されて
新聞配達の人
理由
なんかそれも昭和天皇物語で
それ
脚色入ってる
からあの人ちゃうの誰だっけ
伊藤博文
もう一人の人は誰だっけ浜口
あ
おさちゃうどっちか
まあ、うん、殺東京駅で外遊かなんか
してたのにそうそうそうブシュッて刺されて
あらで2年間、まあ、名前はねシンプルじゃない、うん、2文字で
原系、
うん、でこれで覚えてますけど、原敬内閣は日本最初の本格的政党内閣ですね、
うん、
で軍部外務大臣以外は立憲政友会の会員がついた、
うん、
政党のでも今までもさ立憲政友会ってあったじゃん
ありましたよだメンバーが全員その政友会じゃなかったりとか
ああ、うん、なるほど
だそう国民の期待を背負ってできたわけですよ
この人は平民なの
違うんですよだからそれダブルで実は裏切るっていう話でもともと彼って士族の、まあ、南部藩岩手の南部藩の、はいはい、しかも家老クラスのお家なんでかなりアッパーの武士なんですよ
あら
で平民でもないし、
うん
その平民宰相っていうのは国民の期待なんですよ、
うんうん、
要するにこの人やったら私たちの要するに政友会っていうちゃんと政党のバックにして、
うんうん、
特に国民はやっぱりこの時期に望んでるのはやっぱ普通選挙法なんですよ、
はいはいはいはい、
要するに私たちの意見がちゃんと政治にダイレクトに反映されるためには全員が選挙に参加できるっていう制度を作ってほしいと、うん、当然原系はやってくれるやろうなと思ったら、
うん、まだ先ですよね
しないんですよ
普通選挙は結局
ちょっと税金のあの、
うん
条件を下げたりとかするだけで、うん、で結局期待してたけど違うやんって話なんですよ
ケチくさ
でだから政友会は選挙に勝つためにどうするかっていうと金をばらまくんですよ、うん、鉄道を引いたりとか、うん、あっちゃこっちゃに工場とか誘致するわけですよで結果何が起きるかっていうと政友会の党員がバンバン賄賂を取るわけですよ、うん、うちの町に鉄道を引いてくれと、う
ん、なるほど
でそれに憤って殺されちゃうわけです
ちなみにこの原敬の時に選挙法が改正されて、
うん、
10円納税してる人
そうそう今までは直接国税で10円以上3円にまで引き下げる
っていうのするそれもすごいと思いますけど、
ね、けどまあ3円ってもやっぱりかなり中の上より上なんであ
そうですか
都会のまあそれこそ一流企業のそこそこぐらいの人ならまあクリアできるけど
あじゃあ一般市民
一般みんなではないわけですよでそこかいって話で
なるほどあと国際連盟にも加盟したのもこの内閣
ですまあそうですねこの時期がやっぱり日本がやっぱりです国際社会にデビューしていくっていうか第一次大戦に勝利して世界の中の日本っていう位置に立つ時期ですからね
ちょっと期待外れだったね実際は
だから殺されちゃうわけです
なるほど大変ですね
そうですだから今の政治家と違いますからねこの時期命がけですからね
はいさあ原敬が倒れた後は次高橋是清内閣です
うん
1921年11月から22年6月ですので、
うん、
1年持たなかったんだね
そう
はいあの西田敏行がやってた思い出が
坂の上の雲
で顔見るとちょっと似てますねはい高橋是清はですね普通選挙や地方利益など内閣不一地となり総辞職、うん
はい、
普通選挙まだ尾が引いてるんですね
いや違う、だから原家、今まで、うん、だ西園寺の後継者が原隆なんですよ、
はあ、
そいわゆる声優界をまとめて引っ張ってきたのが、
うんうんうん、
でところが原隆今暗殺されちゃったじゃないですか、
うん、
でナンバー2だったら高橋が声優界のナンバー2だった人がまあそのまま横滑りで総理大臣になるわけです、うん、
立憲声優界総裁ってなってますね。
そうそうそう、うん、原家の伊藤西園寺原隆高橋なんだけど、その原家はナンバーワンやからついてってきてた声優界のメンバーの中で、いや高橋ナンバーツーやんけと、あいつやったら俺いけるやんみたいなやつが、いや高橋にはついていけないよってんで分裂しちゃうんですよ。飛び出す連中が常浪武次郎やったかな、いやいや声優界なんかやめますと、原隆にはついていきますけど高橋にはついていきませんっていう人ができて、結局閣内不一致、内閣がバラバラになっちゃったみたいな、
うん、あそのさっきおっしゃった方も内閣の一員になったの、
一員やったかな、声優界が、まあ、分裂しちゃって、
あらあら、
で高橋が辞めると、
はい、1年も経たなかったんですよね、うん、こんな温和、柔和なね、優しそうな顔して
たんですね。いや高橋はすごい人ですよ、うん、
名前もなんか貴族っぽい名前ですけどね、
全然貴族じゃないですけど、
ああそうですか、うん、平民ですか、
部屋武士ですけどね、
士族ですか、うん、はい、はい、続いて加藤友三郎内閣、
加藤友三郎
1922年6月から1923年9月、
はい、
ですから1年ちょっとですか、
うん、
はい、この人は海軍出身、
そうです、
はい、病死により総辞職、
うん、
あら23年の8月に死んじゃうんだ、
病気で、
まあ、なんか死んできそうな顔してますね、
なんてこと言うんですか
だってなんかこう今まで見た中じゃなんか一番なんか幸薄そうな顔してる、
まあ、だから困った時は海軍っていうのがさっきもパターン で、ね、まあ、声優界がそれでダメになっちゃったんで、
はい、
加藤ってあれですよ、あの日露戦争の時の参謀長ですから、東郷の下のだから超英雄ですよ、
海軍の坂の上の雲に出てた、
出てた、誰がやってたんかな、
そんな大物俳優がやってた、
やってたよ多分、
あそう、
うん、
へえ、じゃあ結構国民的には知られた、
いやだからそういう人にしとかないと要するに納得しないでしょ国民が、
はい、
ところが彼だから本当に日露戦争でもう全身全霊をかけて戦ったんで、うん、いいには泣いちゃってるんですよね、
ああ、胃潰瘍、
胃潰瘍だから、
大変ね、胃がん
だったよ、そうそう、でももう元々病気で長くないっていうけど、まあしゃあないからって総理大臣受けて、うん、でまあやるんだけど、まあ当然死んじゃいますよ、
ね、ああ、やっぱそれは大変ですわね、うん、はい、
実は死んでしまった翌日が関東大震災です、
ああそうですか、
2日後か、
うん、あ
だから関東大震災の時は内閣ないんですよ、
あ
加藤から次の内閣山本権兵衛内閣ができるちょうど狭間の時に地震が起きちゃうんです、
ダメじゃん、
ダメじゃん、だって待ってくんないでしょ、
でも制度の仕組み的には問題はないんだよね、
そうそう、加藤が死んじゃって次の総理大臣を決めましょうかって話し合ってる時に地震が来ちゃうんです、
へえ、ちょっとゾクゾクしますよ
ね、
はい、加藤友三郎さんの後は第2次山本権兵衛内閣になります、うん、まあ先ほどもおっしゃったように関東大震災が、
そうです
ね、内閣発足前に
大震災が、そうですね、起きた後に山本内閣が、うん、組閣されます、ね、ま
あ、ちょっと何月何日までちょっと資料に載ってないんですけど、1923年9月から24年の1月までと、
はい、
9、10、11、12、5ヶ月ですが、
うん、
虎ノ門事件により総辞職、
うん、
虎ノ門、
虎ノ門、
江戸城の虎ノ門、
東京にね虎ノ門って場所ありますけど、
うん、何があったんですか、
虎ノ門で、あのな、こ大正天皇がもうこの時期もうご病気で、
はい、
摂政ですね、昭和天皇が摂政の宮で入っておられて、はいはい、であの国会の開会式に出席するために虎ノ門を車で通った時に、うん、難波大輔っていうアナキストがピストル、うん、なんか銃かなんかで暗殺未遂事件が起きて、まあ、その責任ですね、
あ怖そうな顔してますね権兵衛さん、 むっつり
してる、ね、山本権兵衛ほらだから山本権兵衛で2回とも、うん、てめえの責任じゃないんです
か。そうだね、さっきもシーメンする時のそうそ
うそう部下とかの失敗でっていう、
まあ、運が悪いんだね。
総理大臣としてはね、彼はなんか非常に運がなかったんです
けど、はい、続いて清浦慶吾内閣。
清浦慶吾
1924年1月から同年6月までの、これまた5ヶ月の内閣ですね、うん、はい。誰この初めて聞いた
清浦慶吾はもともとまあまあ官僚ですけど、あの、うん、熊本出身のね、
うん、
だまあ要するに彼貴族院から、うん、要するに貴族院をバックにしてできた政党なんです、内閣なんですよ、
うん、
でそれ政友会ダメになっちゃった、
はい、
でまあ、頼みの綱の海軍もダメになっちゃったから、はい、まあ、その前陸軍もダメなんで、
うん、
要するになり手がないから、じゃあもう貴族院ぐらいしかないやんっていうんで貴族院の有力者である清浦がなるわけですよ。
なり手がない問題続くのね、月から月、
ね、やっぱり周りのそのほら支持がないと誰でもいいわけじゃん、お前誰やねんってわけにいかんから、それなりのバックの勢力がある人間で国民が納得する人をしないとダメなわけです、
うん、この通り。今ってさ本当に報道がさ、うん、充実してるからさ、有名な国会議員ってさ、うん、何人か知ってるじゃない、
うん、
この時代もそういうもんなの。清浦さんって有名なの。
清浦慶吾はどうでしょうね。まあ清浦って何回かあの首相候補に上がってるから。
あ、そうなの、うん、過去にね。
どの時やったか忘れたけどね。
うーん、
満行内閣って言って一回も清浦に決めようかってなって、うん、よっしゃーってなったんだけど、ちょっとあかんわって言ってダメっていうのが一回あったんですよ。うなぎの香りって書いて、要するに店まで行って食おうかなと思ったけど食えへん
だ
った。
ああ、まあ、その煙だけで、
ね。そうそうそう、満行内閣なんて言われて。だまあ、もともと、まあ。
満行ってうなぎの
香り、ね。うなぎの香りって、うん。
なるほど。
うん、だまあ、もともと、まあ、それなりに力ある人だったんでしょうね。
はい。第二次護憲運動の盛り上がりと、総選挙の敗北で総辞職。
うん、貴族院はこれまたほら選挙がないからやっぱり国民は納得しなかったんです、は
い、ああそうか、民意じゃない
のね、民意が全く反映されてない。で今言ったように政友会もしばらく政権から離れてたから、ちょっとここらでっていうんで、政友会とかが要するに国民のその力をバックにして
のし上がってくる、
ね、清浦内閣を倒しちゃうわけですよ、選挙で勝って、
はい、そして次がですね、加藤高明内閣。
はい、
これが第一次が対象、あ、じゃあ1924年6月から25年8月、
うん、
引き続いて第二次加藤高明内閣とな、が、
はい、
1925年の8月から26年の1月、
うん、
だから延べで、1年半か、そんなもんか。24年の6月から26年の1月だから、ね、はい、
うん
うん、なんか初めてのパターンで連続で
1、2回、そうですね、
うん、総理になった。
でさっき言ったその清浦を倒すために政友会とか、うん、なんだっけ、革新クラブとか、
うん、
その反清浦内閣の賛政党が、うん、まあ、協力して護憲三派っていうのを作るわけですよ、
うん、
でまあ選挙で勝ったから護憲三派で加藤内閣ができるわけです、
うん、
とかまた例によって清浦倒すまでは3つ仲良くやったけど、うん、勝っちゃうと今度またポストとかを巡って分裂しちゃう、で政友会が出てっちゃうんかな、うん、だからそれが第二次加藤内閣で、第一次加藤内閣は護憲三派の内閣だけど、うん、第二次ご、
はい、
加藤内閣はその政友会が出ていっちゃうって話です
。護憲三派は連立政権だった
ってことね。まあ、そうそうそうそう、清浦を倒した人たちの連立政権、は
い、それが憲政会、革新クラブ、
うん、
立憲政友会の連立政権で、はい、で立憲政友会が抜けちゃった、
抜けちゃうみ
たいな、なので憲政会と革新クラブの連立政権が第二次ってことだった、
うん
うん、ああなるほど。結局それでも別に総辞職はしなくてよかっいいんだね。
そうやね、まあ一応そうそうそう、
はい、だから第一次第二次って分けるんですね、うん、でもまあ実質ずっと続い
て中身がちょっと違うってだけで、
はい、で、もうこの時昭和になっちゃう、入っちゃってますね、
入ってる次でしょ、次の若槻内閣が昭和でしょ、
だからこれがもう大正最後、1926年はもう昭和になってるから、
なってるか、
なってる、なってる、だから昭和と、
いや違うでしょ、26年の年末になるから、26年1月から12月までは若槻内閣ですから
、25年じゃなかったっけ、
いや26年でしょ、
うん、まあ昭和から平成、大正から昭和になる
のが次でしょ、
はい、うん、この加藤さんはですね、病死により、
加藤孔明は最後病気ですね、
そう、うん、この人も胃潰瘍、
胃潰瘍じゃなかったと
思います
け
ど、うん、なんか平民っぽい顔してる、
いや彼はもともとなんだっけ、外交官だっけ、
あ、そう、なんかそんな感じする、
超エリートです、嫁さんが三菱の娘で、
あ、うん、そうですか、
バリバリエリート官僚です、
さあ大正時代終わっちゃいましたね、
うん、
はい、今日はこの辺までに、
あ、そうですか、
しときましょう、次回から昭和時代の、
ああ、まあ切りよく、
うん、内閣総理大臣をちょっと見ていきましょうか、
うん、はい、
はい、まあやっぱ賄賂系はあまり感じよくないね、
そりゃそうでしょ
う、うん、でもね、やっぱこう民意がみたいな言葉がいっぱい出てくるっていうのは、
まあだから今日見た範囲っていうのはまさに大正デモクラシーの時期なんで、国民が本当に政治的に意識がガーッて高まっていく時期なんで、そういう中でやっぱりそう、国民の意思を反映しない内閣っていうのは持たないわけ
です。比較してみるとそうやってはずっと流れを見ていくと分かりやすいですね、
うん、そうですね、
はい、また今度続きをしましょう、今度は昭和前半ぐらい、戦前戦中ぐらいかな、
そうやね、
うん、
はい、
ちょっとまた雰囲気が変わってくるのかなと、
今現代まで行くわけ、
昭和まではやりたい、
昭和64年までってこと、
はいはい、あ、そっか、平成の初めぐらいまでは
誰だっけ、
え、あ、そう、安倍内閣までやりたいの、
昭和の最後って誰、
橋本龍太郎じゃない、
橋本龍太郎内閣
か、うん、あ、そうか、うん、まあ、最後はだらだらと最近の内閣を紹介するぐらいかなとは思ってますが、
うん、
うん、とりあえず昭和時代はまではもうやっぱ日本史ですから、
まあまあまあそうね、
うん、はい、だんだん僕も知ってるのが入ってくると思いますので、
まあそうやね、この辺からいよいよ
はいね、またそのうちやろうと思います、
うん、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。